問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、5日間のインフルエンザの療養も終わり、私こと神田伯山、先日浅草演芸ホールで鳥を取らせていただきました。一番大事な初日、人情味ある講談の大事なシーンで私の額にハエが止まりました。お客さん大爆笑でした。人情話なのに。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ人生うまくいかないよ。5日のさ、インフルエンザの療養期間があって、病み上がりのさ、初日にさ、大事な講座で肺が止まることある？で、ちょっと声もさ、ずっと俺5日間とかさ、やっぱ声出さなかったから、で、やっぱ年中出してるわけですよ、毎日。だからラジオやったりとか、講座やったりとか、それで声ってさ、プロの声として持つんだけど、5日やったら筋肉でもなんでもバンって落ちるじゃん。で、俺5日間何やってたかっていうと、ずっとスズメバチの巣の撤去しか見てないんですよ、YouTube で。全国だけじゃなくて世界の防具つけないでやるのっていう、危険すぎるなんて言いながら、いろんな世界の YouTube スズメバチの駆除とか見てたけど、それで過ごしてたから喉全然鍛えられてないんですよ。で、まあ俺もさ、一生懸命それで初日ってなってさ、みんなにカツサンド届けたりしてさ、みんな乗せ物つって、初日はいろいろだから大変なんですよ。だから初日はやっぱそのなんでしょう、興行の一番大事な日なんですよ。だから晴れの場みたいな感じで頑張んなきゃいけないみたいな感じで、俺もまあ病み上がりでお客さんも来てくれるし、伯山大丈夫かなって心配してくれる人も中にいるでしょ。大丈夫だよってアピールにも使わなきゃいけないんですよ。たださ、ゆうば師匠っていうさ、今50代ぐらいかな、落語家さんでさ、もう本当になんでしょう、芸術祭とかも取った優秀な落語家さんですよ。もうそれがさ、ゆうば師匠帰ってくるなり、いや講座大変だったよつって、何ですかって、ハエが3匹飛んでたっていう。で、それやっぱね、言う場所すごいの後から聞いたら、牛褒めっていう、まあ、間抜けな与太郎っていうのは出てくるんですよ。ちょっと小バカなね。で、まあ、みんなに愛されてんだけど、みたいなやつが出てくるの。で、その与太郎やってる時に言う場所のところに、額にピタッとついたの。だから、アホなやつにハエが止まったから、より受けるっていう。ただ、問題なのは、落語家さんってさ、一人二役とか三役とかやるじゃん。大家にもついてんだよ。だからハエがついてるなみたいな感じで、でその夕場師匠のハエはだから夕場師匠の額に止まって、あとマイクに止まって、次スタンバってるハエがいるっていう地獄絵図なんですよ。それでも笑い取ってきてさ、いやでもかっこいいんだよ、いやでもこれダメだなハエがいたらな、なんてこと言ってんだよ。ほいでさ、いよいよでもなんか一生懸命前座とか頑張ってそのハエを駆除しようみたいな感じでやってんだけどさ、とはいえながら換気とかしてるからさ、ハエとか入ってきちゃうじゃん。で俺がいよいよ上がってくわけよ。もうほんと名月若松城って話なんだけど、これが蒲生氏郷っていうお大名が戦国時代の時に、まあ本当に主君としてはものすごいパーフェクトなんだけど、家臣に対してね、ちょっとまあ結構ひどいことしちゃうんですよ。で家臣がもう出てっちゃうので、6年ぶりにその家臣が戻ってくるわけですよ。でお前なぜ戻ってきたんだ、あの時はすまなかったっていう蒲生氏郷に対して、実は殿に首をはねていただきとうございます、なぜじゃって言ったら、6年間全国の他の大名のとこ行ったけど、外に出た時に蒲生氏郷のこの何でしょうかね、凄さってのは分かったみたいな、私は蒲生氏郷の家臣として死にたい、もう私は死骸同様でございますっていうところ、いい場面ですよ。ハエ止まったんだよ。もうそれでさ、3列目ぐらいのお客さんまで俺がハエ額止まってんの分かるからさ、たら老夫婦がさ、なんかそのばあさんの方がじいさんにさ、ハエ止まってますよって。本当かお前、そんなわけ、止まってるっていう。もうそれでさ、もうみんないい大人なんだからさ、ハエ止まっててもこっち熱演してんだからさ、嘘でも引き込まれたみたいな空気出せばいいじゃん。ハエ止まってるみたいな感じで笑いやがるから台無しだよね、ハエで。 でこれがさまたさあの歌舞伎の人たちとかだとさあの勘三郎さんとかこの前亡くなっちゃった勘三郎さんとかがさなんか俺はいつか早いなって戻ってくるみたいなことおっしゃったのかな。だからさ歌舞伎の人とかさあの歌舞伎座とかでハエが飛んでてもさ勘三郎さんが戻ってきたみたいな、中村獅童さんとかも手にハエがついたらさおじさまが戻ってきたみたいな、おじさまが見守ってくれてるみたいなこと言うじゃん。俺らそうじゃないんだよ、普通にハエだから殺虫剤持ってこいっていう、もうハエをちゃんとハエとして扱うんだよ。美談の物語にしないの。正確に言うと浅草演芸ホール、昔従業員で杉さんって人がいて、もう亡くなっちゃった方なんだけど、杉さんは俺たち前座によくこれよかったらっつってストリップの招待券をくれたの。だからせいぜい言うとしたら杉さんが帰ってきたっていう、杉さんがハエになって戻ってきたっていう、ちょうどハエみたいな顔してたから。杉さん本当にいろんな人に慕われてて、もう杉さんが帰ってきたってなったらもうすぐ殺虫剤ですよ。すぐ生まれ変わらせてやりたいから杉さんを。ハエみたいな、人間時だってハエみたいな顔してたのにハエになっちゃったらすぐに輪廻転生させてあげたいっていう、その思いで殺虫剤持ってこいなんだけど。だからほんとだからそこら辺もさ、なんか落語とか講談とかだとさ、なんか今日結構現実の寄席演芸の大衆演芸の極致みたいなところあるからさ、なんかハエにを美談にしないんだよな俺らは。で向こうはさいい意味でさ、お客さんに対してさハエが飛んでんの嫌だなっていうのをこう美談にして素敵な感じでホクホクで帰ってもらおうつんじゃん。俺の場合ただ初日あのハエが止まって変なところで笑い起こってるんで、俺もイライラしてるし楽屋もピリピリして最悪の初日ですよ、ハエが出たから。だからあのうちの弟子のね、梅の城とか青の城とか若の城とかいるんですけど、明日お前たちあのハエなんとか頼むなっつって、すいませんでしたっていう、もうペコペコしながら、そんな怒ってはないですよ。で翌日になってさ、もうあの俺も楽屋来るなりさ、あの弟子たちにさ、おどうなハエはっつって、ハエどうなってんだっつったら、あ大丈夫ですあの師匠、あの今日も楽屋だけであの5匹殺しましたって。そんなにいんのかよ、俺さ恥ずかしいよお前、そんなハエがこのさ夏の季節でもない秋にさこんなにハエが出るもんかねっつって、したらその梅の城の下のさあの青の城はさ、僕は6匹殺しましたっていう、そのハエの数を競ってんだよ、ハエを殺した数を。であいつら物販持ってるから物販の数も競って、ハエを殺した数も競って、大変だなお前たちはっていう。まあそれで一生懸命なんかあいつらがさ、そのハエが出るたびに殺虫剤をさ持ってさ、でハエをピッピッって、梅の城とかさあいつハエをさ殺すの名人でさ、ハエが飛んだなと思ったらもう瞬間も2秒後には死んでんだよ、でハエがこうカッカッカッカッってなってて、もうすごい、お前いつからそんななったんだっていう。ちなみに梅さ、これなんでハエこんなにいんのって言ったら、梅の城曰く、いや実は前新宿末広亭にも季節外れの時にハエがやたらこう口座とか現れた時あったんですよっつって、おでしたら、いやしたら天井裏にネズミの死骸があったんです、それでハエがなってたんで、多分浅草演芸ホールの天井にもネズミの死骸がありますっていうね。なんてとこでやってんだよ俺たちは。歌舞伎座がさ、勘三郎のおじさまが帰ってきたみたいな美談にしてるとこで、俺たちはネズミの死骸があるっていう、ジロリっていう浅草の名物の看板猫がいなくなっちゃったんだよね、あの持って帰っちゃったんだ飼い主が。だからジロリがいないからもうネズミの死骸だってさ、猫が食ってたんだから、猫がむしゃむしゃむしゃむしゃ、いい餌だいい餌だって、猫がいねえからお前死骸があって、お前ハエが出てきちゃってさ、新しい猫飼ってくれよっていう。なんかやっぱ俺たちは現実的なんだよ、俺たちは可愛いから猫を飼うんじゃないんだよ、ネズミを食うから猫を飼ってくれっていう、江戸時代からのその古い感じでやってんだから。でもちゃんとねみんなやってくれたから、2日目以降は あんまりハエも出ずに、もう殺虫剤でとにかく殺しに殺してって感じでいい感じになりましたね。そうで、それで言うとね、この前さもうハエの話ばっかりしたけどさ、歌舞伎座に行ってきたんですよ。で寺島しのぶさんが今回さ、あの文枝もっといのさおかみさん役で出るっていうんで、で今回女性が歌舞伎座に出るっていうのもさ、主役級だとほんと数えるほどみたいな。だから寺島さんのこの成功遺憾によって今後も寺島さんが出ていくのかとか、あと團十郎さんの娘さんでボタンさんっているんですよ。だから團十郎さんとかなんか言ってんでしょ、ボタン出しちゃおうよみたいな。で普通さ男しか出られない歌舞伎じゃないですか。で子役とかだったら出るんだけども、基本的には出らんないんだけど大人になると。でもなんか寺島さんが道を開くかもしんないみたいなのあるじゃないですか。で今回文枝もっといで、これ山田洋次さんが今回まあなんでしょう、脚本とあと演出に関わってんのか。でとにかくまあ笑い屋の重藤君曰く、山田洋次の脚本は危ないと、まあ一切笑わないんだけどこいつは あの、監督の寅さんとか学校とか、ああいう映画に関しても言えば山田洋次さんの本当に素晴らしいけれども、まあ、落語を原作にした真っ二つとか、まあ、いろいろありますよ、書いてんの。先代の小三師匠とか、あとまあ、歌舞伎とかでも前々やりましたけど、まあ、山田洋次脚本はどうなのかなっていうのを俺じゃなくて、CFG がずっと言ってるわけ。もう本当に。今回だから山田洋次さんと中村獅童さんがタッグ組んで、誰がいいかな女房って言ったら、じゃあ寺島しのぶさんどうですかって。で、それはなんか情熱大陸でも寺島さんやってたんだけど、なんか昔ね、若い頃に私女として出らんないの悔しくってみたいなこと言ってた時に、それずっと獅童さん覚えてて、今回じゃあ出ていただこうみたいな、そういう流れがあるの。で、獅童さんは獅童さんでさ、あの歌舞伎役者のお父っつぁんはもう辞めちゃっててさ、まああんまりそのさ、後ろ盾がいない中やってるわけですよ。そっからあそこまで這い上がった。で、寺島さんも女性でもって女優として大成功したけど、で、その歌舞伎でっていうのはやっぱあるわけですよ、二人とも。で、それがタッグ組んで、しかも山田洋次監督とっていう、まあ重藤は不安要素しかないっていう。まだ見ていない重藤は、こいつはとにかく言ってましたよ、ずっと。ね？で、歌舞伎ファンからも正直今のところはなんかちょっとどうなのみたいなこと言ってん。でも俺は自分の目で見ないとと思って言ったの。結論から言うと良かった。女方の人と寺島さんが混ざって全く違和感ないのよね。で、それが逆に、じゃったら寺島さんがやる必要ないじゃんとか言う人いるけども、うるせえと俺から言わせると。舞台の美術もすごかったし、周り舞台なんだけど効果的に使われてたし、何より、あの、俺が懸念してた話題の量が多かったの。中村獅童さんって前の清水の次郎長伝の時もそうだったんだけど、とにかくやっぱり借金まみれで見栄を張る男がうまいのよ。借金まみれで見栄を張る江戸っ子がすっげえうまい。もう今天下一じゃないかってぐらいにコメディの才能すごいのよ、獅童さん。だから本当に笑いがうわドカンドカンで、もう獅童がもう口を開ければ笑いが起こるみたいな。すごいね。で、なんか、やっぱ携帯鳴ったりするんだよ。で、歌舞伎座ってさ、あの、防護スイッチみたいなさ、遮断スイッチみたいなのあんじゃん。歌舞伎座って、あの、携帯の。だけどなんか多分、お昼のおやつのババアのアラームみたいなのが鳴るわけよ。プルルルみたいな。したら、獅童さんが、分子もっといのところの、結構大事な場面から1個前ぐらいのところかな。ところで、なんか鳴ってるぜーつって。なんだこの音つって。幽霊かな、あんか鳴ってるぜーって。で、その多分おばちゃんなのか若い人なのか分かんないけど、切り方分かんないからずっと鳴ってんのよ。大事な場面だぜーっていう。スギちゃんみたいになってんだよ。それは浅草演芸ホールの従業員のスギちゃんじゃなくて、コーラ持ってる方のスギちゃん。で、俺すごい、獅童さんのそのアドリブ力とかもそれすごくてさ。で、とにかく大爆笑で、で、寺島さんのシーンも良くて、なんかね、俺は古典歌舞伎の文枝を好きな人もいっぱいいらっしゃるけど、今回の山田洋次版の、新作良かったですよ、すごい。まあ、とにかくなんか歌舞伎ってさ、正直さ、あの、眠くなる時あるじゃん。で、眠気との戦いみたいなところもあるじゃん、歌舞伎って。時々。全く眠くなんない。その褒め方はどうなの？全く眠くなんないって褒め方。確かにちょっと冗長なセリフ口調のところとか多かったりするけど、みんな頑張ってたし、いや、俺はなんか今まで見た文枝の芝居の中でも笑いの量含めて、まあなんかキャラクターの人とかみんな合ってたし、とっても俺は良かったなと思ったりしましたけどね。まあこの後重藤が見に行くらしいから、こいつは多分あのオンエアに乗らない感じで、文化放送でも一切言わない感じでずっと苦言は呈してると思うんですけど、まあ果たしてあれを大歌舞伎でやる必要がとかいうようなやつですけど、俺は良かったというふうには言っときたいかなと思いますね。で、何しろさ、寺島さんがさ、ずっとさ、あの、尾上菊五郎一家に生まれたわけじゃないですか。尾上菊五郎と藤純子の子供に生まれたわけですよ、長女として。これをさ、俺がさ、前さ、藤純子が素晴らしいって言ったら、今は藤澄子ですよって、そういうさ、うるせえやついんじゃん。昔の東映の薬剤が出てた時は純子だったんだよ。今は澄子になってるけど、俺は純子の時代が大好きだったって。すみこなのになぁ、今は、とか言うやつうるせえと思って。その娘ですよ、寺島しのぶさんは。で、弟ができて、あの、自分も最初踊りとかやってたんだけど、後で知るわけじゃん。あ、女性は歌舞伎座に上がれないんだ、基本的に、みたいな感じで。で、弟中心になってくじゃん。弟が後取りみたいな。で、弟にみんな期待して、みたいな。弟がさ、坊ちゃん坊ちゃんとか、そんな感じになるでしょ？だからもう踊りも一切やめてっていう、ふざけんな、みたいな。で、そのコンプレックスみたいなのあるわけじゃん。それが自分の息子さん、まほろくんができて、今、歌舞伎の役者として上がってる時に、もうコンプレックスは言えたと。自分の子供が上がるんだからって言った時にオファーがあったと。 でも女性として上がるんだから、あのなんていうのかな、これが後につながるかもしれないみたいなんで上がってるみたいな、そのフィクションとノンフィクションのこう入り混じったような葛藤みたいなのが、そういうのもなんか塩梅も良くて、なんか出方とかも俺は完璧だったんじゃないかなっていうふうに俺は思ったりはするんですけど、まあちょっと CFC が認めない可能性がある。これはもううるさ方が多いから、とにかく問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりまして、そうで歌舞伎座帰りにさ、もう俺もさ、もうやっぱ神田伯山6代目ともなるとステータス上がってくるから、寿司食いに行こうっていう、でマネージャーの山口さんと銀座で寿司食いに行こうって言ったら、マネージャーの山口さんが寿司ローですかっていう、もちろん寿司ローだよっていう、いつもはそんな感じなんだけど、たまには俺だってさ頑張りたい時あるじゃん、たまにはスシローじゃない寿司も食った方がいいんじゃないかと思って、でちょっといろいろ考えたのが、いい店があってさ、小野寺っていう銀座で有名な、お店があるんですよ。でそこはもう本当に高くて、まあコースで 27,500円ぐらいなんですよ。まあでも高いったってネタとかいっぱい仕入れてるし、まあ銀座って立地もあるし、やっぱそこに行くのはとかってあるじゃん。でそこはやっぱ俺ぐらいじゃちょっととてもとても行けないっていうことで、3分の1の値段で、まあそれだって高いけどネタは同じで、登竜門っていう店があるんですよ。で小野寺の同じ系列で登竜門で、これは若手の寿司職人さんが握ってて、だからネタは同じなんだけど技術的にちょっとまあちょっと不足してるから、サービス価格で3分の1みたいな、でしかも立ち食いなの、それちょっと面白いじゃんコンセプトっていうか、だから本当に10年目以内ぐらいので、後で聞いたら銀座の寿司職人っていうのはだいたい10年ぐらいは下積みして握らせてもらうのって10年目以降ぐらいのレベルなんだって。だいたいまあ人によってもうスッと上がれる人もいるらしいんだけど、基本的にはそのぐらいなんだよね。でだから若手でその研鑽できるみたいな、でお客様とのトークみたいなのも下積みしながらそこにもでも働いてっていうさ、すごいよくできてるじゃんそのコンセプトが。だからなんかちょっと行ってみようと思って、でちょうど3時に整理券配られて4時そこの登竜門が開くんですよ。だから整理券したらさ、もう12名ぐらいとかしか入れないんだけど、立ち食いで、もう5番目ぐらいで、あなんか結構なんかスッと入れるんだと思って、だから結構さ俺ら以外はさ、俺と山口さん40代だけど、みんな70代80代のなんか男性女性でさ、あ結構なんか年配の方多いんだと思って、でどうぞって案内されて奥の方行ってさ、したら注文がまずさ、それ1年半前にできた店だからすっごい綺麗なんだけど、この携帯でこうなんて言ったら写真撮って、そのなんかリンク先で注文するみたいな携帯を使うやつなのよ。したらさらその老人たち年配たちができねえよっつって、いやだったら本店行けよ、そっちの方でお金落とすよって、3分の1の値段で、まあそれだって高いんだけど、俺たちがこれ来るとこじゃんみたいなさ、そういうような感じで、でもとにかくその年配のその客とかってさ、もうなんか怒りに任せて、やっぱ最近の機械に怒ってるから、こんなんじゃ寿司食う前からこんな挫折してちゃうまくねえなっていう、こういう人ばっかりじゃないんだけど、でいよいよで一回にやってみたらすげえスムーズなんだよ。だからかわいそうなのが店員さんがいちいち教えてんで、そのなんかパソコン教室みたいになっちゃって。でちょうど俺と山口さんでちょっとまあ話したりすんじゃん。たら6年目ですっつってて、あ6年目ぐらいですかっつって、したら考えたらさ、6年目ってことになるとさ、うちの弟弟子の松丸とか理科とかとあんまり変わんないじゃん。だ松丸とか理科が握るよりもやっぱり勝利が握った方がいいでしょ、うちの師匠の。でも考えたら古典芸能と同じなんだよね、ネタは同じなんですよ、あの小野寺本店のと。だけどそのやっぱり職人の握りの技術が違うからっていう、あ全くこれ考えたら俺らの業界と同じだなっていう。で値段も安いもそうでしょ、うちの師匠の方がやっぱ入場料とか高いじゃん。だから同じなんだよ、あこれ全く同じ世界だ。でもなんか俺どっかで寿司というものの握りっていうものを、そもそもさ、なんかもうベテランの人が握ってるものをずっと食ってるじゃん、俺らって。なんとなくイメージ的に。だからなんか、その若手のおっていうので食ったことはないから、なんかちょっと新鮮なんですよ、その感じが。と、同時に、落語家で春風亭桃井師匠って方がいて、その方は若い時代に落語家になる前にアメリカ行って、なんか働かなきゃいけねえなと思って、アメリカの寿司屋で働いたんだけど、初日から握ってたっつうの。で、もうそのアメリカ人たちはデリシャス、デリシャスっつって、でなんかそこら辺もやっぱインチキ寿司屋だろうから、これは本当にですね、日本で何年も修行積んだっていう、初日から握ってんだから、カリフォルニアロールとかそういうのうまいな、やっぱり日本の職人は違うなんていう。だからどっかで で俺の心の中で誰が握ってもとは言わないけど、ある程度ごまかし聞くんじゃないの、ネタさえ良ければみたいな風にちょっとだけ、こんなちょっとだけ思うの。そんなわけないんだけど。でいよいよさ、いろいろコースで頼んで、であと他にもなんか別で単品で頼もうみたいな。でまずオレンジジュースが俺注文して、山口さんウーロン茶、オレンジジュース飲んで、山口さんとちょっと本店と違うかなっていう、同じだよオレンジジュースに関しては。でお吸い物が運ばれてくんので、俺それ本店で食ったことないから、俺も山口さんも分かんないんだけど、本当にちょっとだけ、オレンジジュースのは冗談だとしても、お吸い物はちょっと違う気がすんだよ。本店を味わったことないくせに、料理評論家気取りで、ちょっと薄いんじゃないかっていう、勝手なバイアスがかかってんの。なんかわかんないけど、若手っていう意識が強すぎて、本当の味を見失ってんだよ。で、そうこうするうちに、向こうの、その、向こうのカウンターの方でさ、もう、おばちゃんとかがさ、多分向こうの寿司職人の、シャリが硬いのか、それともわさびを入れすぎたのか、うれはって、ババアむせってんだよ。ほら、やっぱり山口さんそうだよって。若手だから、なんて言いながら。ただ、そのおばちゃんが気管が弱いだけなのかもしんないけど、むせって2貫ぐらいで食って帰ってたよ。なんかどんどん老人たちがそのさ、携帯でやり歩き方が分かんなくて、若い人がどんどん入ってきて、ババアとジジイどんどん帰ってくんだよ。あ、ちょっと笑っちゃったんだよな。味は間違いないと思うんだよ。で俺らもさ、でいよいよ寿司来るわけよ。で普通に赤身からみたいなんで、赤身もらってさ、で食ったの、うまいね、普通にうまいね。やっぱそのなんか赤身のそのネタは本店と同じだからうまいんだけど、俺の中の勝手な気持ちでシャリがちょっと硬い気がする。シャリが多すぎる。なんか一度もそんなことを今まで寿司人生で思ったことないけど、なんかちょっとシャリがっていう。どう山口さんって言ったら、山口さん寿司好きだから、いや僕は本当にうまいと思いますって言って、あそうって。もちろんアイコンタクトよ、目の前で職人が握ってくれてるから。でお話しようと思って、何年目なんですって言った、6年目なんですよって言って、銀座のお寿司屋さんっていうのは大体どのぐらいで上がれるんですか。あ、大体ですね、まあその握りまでに10年なんですけど、こういう店できてありがたいのは、我々もこのなんか下積みしながらこういうふうにお客様と直接握ってお相手できるので、もう本当にありがたいですって。え、どういう仕組みで上がるんですかみたいな言ったら、俺らの世界だったら4年経てば2つ目昇進みたいな、勝手にどんな腕がないやつでもなるわけです。どんな腕がないやつでも真打ちになるわけですよ。したら寿司職人の世界厳しくって、親方がもうセンスあるやつだったらもう本当 2,3 年のやつとかでもポンって上げちゃうって、抜擢みたいなんだって。ダメなやつはいつまで経ってもみたいな。でその人は正直俺と山口さんが喋った感じだとダメそうな気がするっていう、俺の勝手な印象。そんなことないんだよ、そんなわけないんだけど、ちょっと本店に比べてっていう、行ったことないにもかかわらずまだ上げるのは早いかなっていう、山本正広気取りなんですよ俺も。食評論家のグルメの正広さんの、まあとにかくね、そのなんか感じで、でも握ってもらって、でもその人がそうサービストークうまくてさ、いや実はね今回ですね、大トロが私が仕入れたわけじゃないんですけど、大トロものすごいうまいです。僕今まで食べた中でこんなに美味しい大トロ仕入れたことってのはないんじゃないかなってぐらいの大トロが今回あるんですよっつって。本当ですかって、え、これコースに大トロないです、ないんです、すいませんっつって、で山口さんと顔見合わせて、そこまで言うならじゃあ大トロ頼んでみますかっつって、大トロを食べていただく前にまず中トロを食べていただいた方が味の違いが分かると思うんです今回っつって、で中トロはコースに入ってるんですけど、あ、そういえばさっき食べちゃった、味分かんなくなってる、もう一回頼んでいいですかっていう。そう、うまいんだよその人のトークが。どんどん金使わせる、あいつ握りよりもトークうまいぞっていう。大トロ食ったらうまいの、めっちゃ中トロとも。そのなんかね、シャリが少ないんだよ。で俺分かったのは、そいつはシャリを握らなければ握らないほどうまい、シャリの量が少ないほどっていう。そんなことないんだよ、うまいとうまいんだよね。だからなんか一生懸命俺の中でさ、弟弟子の松丸とか理科がさ握ってるもの食ってるみたいなもんじゃない。同じ古典講談とかでもさ、そのベテランのと違うみたいな。でもなんか応援したくなっちゃってね。だから俺もなんか最終的にはさ、山口さんとさ開かずだったんだけど、そのシャリが開かずの量がねえなんていう、ちょっと本店と比べてっていう言いながら、めっちゃうまかった。まあ言っても も高いよ。3分の1でもそれはもう名店の3分の1だから、あ、でもたまにはいいやななんて思いながらも、なんかこう若手をこう応援するみたいなのと、若手にこう場を作るみたいなのって、あ、うちの業界でも本当にちゃんとやってることではあるけど、寿司屋でやってんの俺初めてだから、ちょっとなんか普通になんか楽しくなっちゃってね。で、そう。で、したら山口さんもさ、なんかもうどんどんどんどんさ、テンション上がっちゃってさ、考えてみたら、あの5年目の落語家っていうとどういうの浮かぶっつったら、何々さんですっつって、あ、どうだったっつったら、山口さん見に行ったらしいんだけど、その人の。いや、ちょっとガマの油やってたんですけどね、あの、ガマの油、とにかくあの、前振りでね、あのガマの油を一生懸命工場やるんですけど、酔っ払ったらグダグダになるっていう、その下りなんですけど、5年目の落語家、その人ね、あの、酔っ払いの下りが、くどかったですね、っていう。やっぱ5年目だなっていうかっていう厳しいんだよ。グルメ評論家は優しいんだけど、山口さん落語家に厳しいっていう、さすがサンキュー達夫さんに鍛えられて、しばらく1年生としてなんかわかんないけど、登竜門の寿司はうまいけど5年目の落語家の落語は下手だっていう、あれ厳しいんだよな。まあだからたまにはね、俺も高級寿司店に、さすがに本店にはと思ったんで、ちょっと今回、あの、登竜門っていうの、そのコンセプト気に入ったんで行ったんですけど、まあ皆さんもちょっとなんか晴れの場で、これなんかネタ食いたいな、うまいの食いたいなっていう時には、立ち食いなんですけど、立ち食いの多分最高峰だと思うんですけど、行ったらいかがでしょうかということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてApple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。